クロニクル。おはようございます。2024年5月16日木曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。昨日、イーロン・マスク氏の面白い記事を読みました。世界の右派系リーダーと関係を深めることで、彼が手掛けるさまざまなビジネスに大きな利益をもたらしているという内容でした。例えば、昨年12月に就任したばかりのアルゼンチンのミレイ大統領。当選時、マスク氏は祝賀コメントを X に投稿。その後もミレイ氏を後押しし続けているといいます。その背景にあるのは、世界第2位の埋蔵量を誇るというアルゼンチンのリチウム。電気自動車のバッテリーに必要な鉱物資源です。リチウムは新しい石油とも宣言しているマスク氏は、実はミレイ氏が就任する数年前から同国からリチウムを購入しているといいます。他にも以前取り上げた中国、ブラジル、またインドといった各国との関係構築の狙いというのも含まれていまして、ビジネスパーソンが政治家に興味を持つ理由というのも改めて考えた記事でした。今日はそんな世界の EV 競争にも関わるこちらの話題を取り上げます。今週、アメリカのバイデン大統領は新たに中国からの輸入品に対する関税を大幅に引き上げると発表しました。具体的には、中国から輸入される EV 電気自動車に対する関税を現行の 25% から4倍となる 100% に引き上げ、他にも太陽光パネル用の電池には 50%、 電気自動車用のリチウムイオン電池は 25% と、再生可能エネルギーに関する特定の品目が対象で、引き上げ時期は早いもので今年中としています。バイデン大統領は演説で、不当に低価格な製品が世界中の製造業を廃業に追い込んでいると中国の過剰生産を改めて批判。中国が不当に市場を支配していることを決して許さないと強調し、11月の大統領選を控える中、対中政策において強い姿勢を示すことで、有権者の支持拡大を図る狙いもあるとみられています。これに対し中国商務省は声明で、中国は WTO 世界貿易機関の協定に違反する一方的な関税の引き上げに一貫して反対すると述べ、あらゆる必要な措置を取り、自らの正当な権益を守っていくとして、断固とした措置を取ると表明しています。アメリカによる対中関税。これはトランプ政権からバイデン政権に代わっても珍しく引き継がれている政策の一つです。伝統的にはもともとバイデン氏の属する民主党は自由貿易を推し進めてきました。90年代の冷戦直後にはクリントン政権が経済安全保障を強く訴え、NAFTA 北米自由貿易協定を結んだのもその一例です。ただ現在、バイデン大統領はこれまでの民主党の立場と一線を画しており、むしろトランプ政権下の政策を利用して、さらなる対抗措置を取ろうとしているように見えます。では果たして、互いに同じゴールを目指しているのかというと、そこには違いがあると、ニューヨークタイムズは分析しています。トランプ氏とバイデン氏、関税という同じ手段を取っているものの、トランプ氏は、対中貿易全体を縮小させたいというゴール。一方、バイデン氏は特定分野の自国産業の競争力を上げるというゴールを掲げているといいます。トランプ氏は今回の対中関税引き上げについてはもっと厳しくすべきという認識です。中国は我々を食い物にしているともコメントし、今年11月に再選を果たせば、すべての中国製品に対して 60% を超える関税を課すとも述べています。一方、バイデン氏は、クリーンエネルギー、再生可能エネルギーという特定分野における自国産業の競争力を上げることを念頭に、特定の品目を対象にした関税の引き上げを行っています。この動きは、2022年、バイデン政権が制定したインフレ抑制法の目玉でもあった気候変動対策にもつながります。これまでにもバイデン政権は太陽光や風力発電といった再生可能エネルギーに対する税額控除や補助金などを導入してきました。 一方のトランプ政権はパリ協定から離脱するなど、環境対策では真逆の政策です。関税という手段は同じものの、両者が目指すアメリカの未来は異なっているというわけです。では、今回の関税措置、バイデン政権の目指す再生可能エネルギー市場での競争力強化につながるのか、ここでは実際ジレンマも見て取れます。一部のアナリストは今回の措置によって安価な太陽光パネルや電気自動車が市場に出回らなくなると結局再生可能エネルギーへの切り替えに足踏みする国民が増えるのではないか。また貿易摩擦によって生産コストが上昇しバイデン政権が掲げる気候変動対策の目標にも悪影響が出る。こういった指摘もロイター通信が取り上げています。今回の関税措置がインフレ抑制法という名の下で進められる気候変動対策で結局貿易摩擦がインフレを生み出しているという見方もできるわけです。バイデン大統領は取材の中で中国からの対抗措置の可能性が高まる中においても国際紛争につながるとは思わないとコメント。またイエレン財務長官も中国の過剰生産に対する懸念は反中政策によるものではなく不公正な経済慣行による混乱を防ぐ目的に基づいていると主張しています。今後具体的に中国がどのような一手を取るのか注目されています。ということで今回はアメリカによる対中関税を取り上げました。この再生可能エネルギー市場における中国の存在感、どれだけすごいのかというところですが、アメリカの政府高官によりますと、太陽電池の特定分野においては8割から9割の市場シェアを握っているということです。また中国から世界の EV 車の輸出というのも2022年から23年の間に 70% も増加しているということでした。健全な競争であるのかどうか、ここは EU が中国に対して反補助金調査を開始したというニュースも先日お伝えしていますが、気候変動対策と自国産業の競争力維持、この難易度の高い両立に今各国が取り組んでいます。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧 Twitter に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。